インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、本日はノア、VCTL まとめのこといきたいと思います。はい、プロレスリングノアビクトリーチャレンジタッグリーグ、気がつけばもう終わっちまいました。はい、前半戦のことなんつってね、前半3大会4大会の、レビュー、ビッグマッチも、名古屋のビッグマッチも挟んで、させていただきましたが、後半戦あっという間に過ぎてしまいました。うち1回はですね、オンデマンド配信で、後日配信だったので、決勝というかファイナルが終わった後に、配信されたということもあってですね、ちょっと非常にレビューがしづらい、状況となっておりましたので、結果とですね、あとはリーグ戦総括みたいなことをね、ちょっと、お話しさせていただければと思います。順番多少前後しますが、まずはリーグ戦総括からちょっといきたいと思います。今回のビクトリーチャレンジタッグリーグは、はっきり言ってポットで、でした。事前にタッグリーグやるよという告知をされていたわけでもなく、いつもの土壇場シリーズなんか発表みたいなね、まあここのところもずっとそうなんですけど、次のシリーズ目玉が何だとかっていうのがない状態で、まあタイトルマッチが組まれて、そこにめがけてこう前哨戦やら何やらが組まれていくっていうのがここのところの通例の流れになってました。ここはちょっとノアの弱いところかなと思ってて、これは剣王もねちょっと言ってましたけど、この時期はこういうことを恒例でやりますみたいなねっていうのがないじゃないですか。なんでタッグリーグやりますって言われると、おお急にですかみたいな感じになるんですよね。しかも当初チーム分けを見た時は本当に長続きしないというか、ショートターム、その場しのぎじゃないですけれども的なタッグチームが多かったので、なんていうかな、先住タッグチームがあんまりいない、ノアの弊害的な部分もあると思うんですけど、そんな感じだったのでちょっとどうかなと思ってたんですよね。で前半戦見ててもねちょっと言ったと思うんですけど、まあ結果盛り上がったなと。でね、地方興行で、まあ、500人いかないぐらいの地方興行ばっかりでした。どこの会場も、400いかないぐらい、300何人とかね、そんな感じの会場ばっかだったんですけれども、中継見る限り盛り上がってたなと。で一時期、ドイツと比べようか、コロナ前、と比べると、ノアの会場にしては地方会場にしては、客入りの割には非常に盛り上がってるというのがありました。これは少しずつねノアの選手たちの魅力が定着してきたりしてる成果なのかなとも思ってるんですけども、この箱がね2倍3倍になっていくといいななんて思いながら見てました。でだ、盛り上がりの要因の一つは、まあ、選手の今言った通り知名度アップというところもあったと思います。人気が上がってきている、認識されているというところもあったと思うんですけど、それに加えて、まあ、単純に各興行で行われている試合がおもろいというのがあったと思います。うまいことやってるって言ったらうまいことやってると思うんですけど、ノアの急増タッグリーグにしては本当にねどの試合も充実してたし、結果ものすごくテーマ性があったなと。例えばレアルとかロスゴルペアドレスとか北宮稲葉とかね、まあ昔から組んでるチームタッグチームはいるんですけれども、半分ぐらいですね強い人と弱い人タッグチームなんですよね。清宮大岩、まあ大岩が弱い人かっていうとちょっとあれですけど、清宮大岩とか、杉浦ウルカとか剣王大和田とかね、それからもっと言うと塩崎小峠もそうじゃないですか、ヘビーとジュニアなんで、なんでちょっとこうデコボコタッグ的な、確実力的にはデコボコタッグが多かったんで、まあそれがちょっと興味を削いでいた一要因ではあったんですけど、これが逆に良かったというか、まさに大会名の通りビクトリーチャレンジ、勝利への挑戦みたいな感じになってたのですごく良かったなと思いました。はい、そんなこんなでですね、終わってみればおもろかったなということで結果を、ちょっとざっと舐めていきたいと思うんですけれども、 結局、今大会は、まあ、最終戦熊本でまでリーグ戦をやって、さらにその後にファイナルをやるっていうね、超過酷な、日程だったんですけれども、最終熊本は、清宮大岩が塩崎小峠に勝って、それからレアルが剣王和田に勝って、で、優勝決定戦が、清宮大岩対サクサンアクスリーティモシーサッチャーで行われたという形でした。優勝決定戦はもう本当ね、ノアと新日本の未来を背負う清宮大岩が、モンスターチームノアが誇るモンスターチームレアルに向かっていくという展開、でした。レアルというかサクソン・ハクスリーも、まあ、だいぶですね、まあ、ちょっとまだやっぱ結構大丈夫かっていうね、まあ、はっきり言いますけどポンコツ具合がですねちょいちょい見えるんですが、ねえ、なんかコーナーに戻るときにハクスリーにぶつかっちゃったりとかね、もっと言うとそっち内側で受けたらちょっと危ないやんみたいなとかね、結構こう試合中に、あ、なんとかな、こういい上手なちゃんとしたレスラーだとそういう風にはならんよねみたいなシーンがですね結構散見されたので、まあ前はね、ちょっと前はもうそんなしょっちゅうだってやべえな薬ぐらいだったんですけど、だいぶ整ってきたというか、ああいう感じで良かったですね。で、余計なことしなくなってきて、まあその辺は多分どのレスラーも一緒だと思うんですけど、こう技が越されてくる、ムーブが越されてくるみたいなところがあって、はい、よくはなってましたね。でティモシー・サッチャーがこう、うまく散歩というかリーディングというかを務めてたので、この辺も良かったなというふうに思いました。まあ、なんでね、ファイナルには当然上がってきて叱るべきチームだったと思うし、その戦いぶり、モンスターぶりっていうのもすごく良かったですと、はい、いう形、いろいろありましたが、全、2、4、6、7戦、各チーム7戦を行って、結果です。まあ、この結果だけでね、もの言うもんでもないんですけど、しかもプロレスなんでね、プロレスなんでねってどういうことだよ、はい、まあそういうこっちゃということでですね、ちょっとざっと眺めていきますと、はい、リーグ戦1位はサクソン・ハクスリー・ティモシー・サッチャーが5勝2敗で勝ち点10ですと、負けたチームは北宮稲葉、それから塩崎小峠に負けて、それ以外のチームには勝ってるという形です。2位は清宮海斗、大岩良平、4勝2敗1分けで、同じく勝ち点9で並んだドラゴンベイン、アルファウルフも4勝2敗1分けだったんですけれども、清宮大岩組との直接対決で脱落ということになって、清宮大岩が2位となりました。3位飛ばしての4位は塩崎豪小峠敦、リミットブレイク、それからチームノア、立ち上げからですね勢いを利したと言えるかなという形。まあね、爆発してほしかったしね、せめてファイナルぐらいまでとは思ったんですけど、はい、そこまでは届かずでした。で、5位が杉浦隆、佐々木ゆるか、これ健闘ですね。まあ、ド新人と言っていい佐々木ゆるかを杉浦隆が従えてですね、負け越してしまいましたが、3勝を、ゲットしているという状態です。勝った相手、ここは注目ですね、北宮稲葉、それから塩崎小峠、さらに曽谷近藤というところで、はい、それなりのチームに勝ってるんですね、はい、素晴らしいと思います。第6位正木北宮、稲葉大輝勝ち点5、まあ、直接対決とかもろもろあるんですが、同じく勝ち点5、第6位で曽谷学、近藤修司、さらに剣王和田、が並ぶと、どのチームも2勝4敗1分けと振るわずでした。まあ、まさきため稲葉大輝はですね、結果、本当この結果だけ見ると非常に残念な結果ではあるんですが、リーグ戦での戦いぶりからするとなんかちょっと、あ、こんな低いんだという印象が、強くあります。 ソヤコンドはちょっと目立つことなくといったらあれなんですが、まあ、あのどの位置にこのチームがいてもそれなりに面白い試合が見られるという点ではですね、良かったんですけど、ちょっと突き抜けきらないというか、ソヤがやはり 1.2 GHC 挑戦して敗れた後、勢いを持ってその後も戦えてるかっていうと、まあ見る側としてソヤのランク的には1個上がったりとか、それからソヤを見る目は変わったと思います。ただやっぱりこういうリーグ戦になった時の星取りになると結果がついてこないみたいな感じで、まあ戦いぶり振り返ってみると、ああまあそんなもんかってなっちゃうっていうね。これはブッキングが悪いのか、ソヤのね戦いぶりが悪いのか、ちょっと若干謎の部分もありますけれども、はい、ちょっと目立たなかったかなという感じです。まあしょうがないですね。あの近藤修司はもともと宮脇ずんたとのタッグがあってテーマがあったし、同じ志を共にする北宮稲葉は、チーム組んで出ちゃってるんでね、これはしょうがないですよね。かといってそれ出さないわけにもいかないし、苦肉の策といったところなんですが、こちらを立てたらあちらが立たずみたいな感じになっちゃったのはもったいなかったなと思います。で、最下位となりましたが、剣王大和田については、このリーグ戦のある意味主役だったと言えるんじゃないでしょうかね。はい、ということで、ちょっとですね、結果と戦いぶりとそれから印象ですね、試合内容か、もう含めてですね、いろいろ見た結果の、格付けしちゃいますよ。たまにはこういうね、はい、ケレン味のあること、はい、各チームのですね格付けをちょっとしてみましたので、順位ごとにちょっといきたいと思います。はい、まずはレアル、1位のレアルですね。まあこれは A でいいと思います。あ、格付けどうやってやるかっつったら ABC です。はい、 ABC、はい、なんでレアルは当然1位突破なんで結果がまず十分ですよね。そしてあの印象もあのモンスターチームとしてですね鳴らしてたし、まあノアのヘビー級のトップ戦線に鎮座増しましてる、トップ戦線には鎮座していると言えると思うので、それからね、この人たちね生観した時にねものすごい魅力的なんですよ。まず体が大きいからすごく魅力的だし、サイン会の時はめっちゃいいやつだしで試合中もね、意外とショーマンシップあふれる試合をするというか、特にサッチャーがですねお客さんの心をわしづかみにしてくるんですね。はい、なんで、すごくいいチームだったと思います。はい、まあ若干さっき言ったねハクスリーあたりのうんっていうところあるんですけど、その辺も愛嬌と取れるぐらいの感じにはなってたかなというふうに思います。ちなみにレアルはベストバウト 3.9 福岡のソヤ近藤戦かなという感じです。正直ですね、太鼓判を押せるような代表試合みたいのはちょっとなかったんですけど、まあ、強いて言えばこれかなと。あの負け試合ピックしたらですね1個間違いなくこの試合だっていうのはあるんですけど、やっぱりねせっかくなんで勝ち試合からピックしたいじゃないですか。意外と勝ち試合インパクトないって、あれじゃあええじゃねえじゃんとかちょっと思ったりもしたんですけど、やっぱり首位突破はね堂々の首位突破だし、まあ文句なしだったんで、まあ、これはね A です。はい、ベストバウトはソヤコンド 3.9 福岡のソヤコンド戦でいかがでしょうか。続いて2位、清宮大岩です。まあこのチームも A でまあいいかなと。ベストバウトがですね正直選びづらくて、まあファイナルは除くとして、最終戦熊本でのリーグ戦の塩崎小峠、これはやっぱあれがありましたね、大岩のドクターボム。いやこれさ話すと長くなるよっつって新宿フェイス前に、ノアの道場で、清宮と大岩が練習してる様子がエクスポでされまして、でガットレンチの体勢で何かやってたんですね。でガットレンチといえば大岩良平はサイドスープレックスを得意にしていたので、まあ、そこからの派生で何かやるのかなみたいな感じで、しかも前がかえみたいな感じの写真だったんで、あれもしかしてドクターホームやりますみたいな。で実際 2.28 の、新宿フェイス あの生観行った大会ですけど、これちょっとドクターボーム炸裂期待して行ってたんですね。ただまあ出なかった。試合が面白かったんでそのことすら忘れてしまったんですが、この新宿大会がね。まあそんなのがあったんですけど、このリーグ戦で炸裂しまして、しかもあのこの小峠敦史に対してはですね、はい、あのもうこれ以上ない形で、ぶっこ抜きドクターボムみたいな、まあドクターボムかぶっこ抜きかそもそも、はい、まあ、いずれにしてもですね、すごくいいフィニッシュを身につけたので嬉しい限りです。いやもっと話題になっていいと思うんだよな。ものすごくキャラクターに合ってて、でいい技なんで、で実際ドクターボムってフィニッシュで使ってたのは樋口和沙だとかね、それからウィロー・ナイチンゲールとかまあその辺だと思うんですけど、まあなかなかあのプロレスの歴史も解いても意外と使い手も少ないし、フィニッシュにしてる人も少ない技なので、結構いい空き家だったなと。で若手時代からヤングライオン時代から大岩はサイドスープレックス使ってたので、その派生的なところもあってね、まあ、後ろに投げるのか前に落とされるのかみたいなところでの受け身2択を迫れるというね、対戦相手にそういう面白さもあったりするので、これはいいフィニッシュだと思いますよ本当に。はい、マジで使い続けてほしい本当忘れないでほしいですね。新日戻って使わないとかやめてほしいですね。もう一生使ってくれっつって、はい、いう感じです。おちょっと脱線しましたが、まあそんなね、それでフィニッシュした塩崎小峠も良かったし、それから、高岡でやったドラゴンベインアルファウルフ戦もすごく良かったなと思いましたね。はい、ね、結構こう続けがたい勝ち試合ではこの2試合が出てくるかなというところです。はい、結果、それからやはりあのスター性、やっぱり花って大事じゃないですか。このチームは2人とも花があるからね、すごく良かったと思います。はい、あのいい戦いぶりでした。はい、そして第3位のドラゴンベインアルファウルフはちょっと悩んだんですけど B かなと。で B の理由は、まあどの会場行っても盛り上げてたし、すごいことは間違いない、あの面白い試合をしてたし、なんならあのこの人たちの試合に関しては外れないというか、あのワクワクできるっていう意味では A でもいいかもしれないんですけれども、ただこの2人が持ってるポテンシャル、今までタイトルマッチや今までタッグマッチやってきた中で見せてきた試合と比べるとどうっていうと、ちょっと、ヘビー級寄りの戦い、それからより飛んだり跳ねたりに、頼らないような試合をしていたと思います。まあ、試しなのか、別の引き出しを開けたのか、この辺はちょっとよく分かりませんが、今まで見たことなかったような試合をしてたので、その点に関しては良かったと思います。はい、ただ誰もが期待する、ドラゴンベインアルファウルフに期待するもののを見られた度合いでは少しですね抑え気味だったと。まあ会場が狭いからねどうしようもねみたいなところもあったと思うんですけど、というところがあったので、まあ B とさせていただきました。まあやはりね A を上げるにはトップ2ファイナル進んでなんぼかなというところもあるので、まあ、ある意味 B プラスと言ってもいいかもしれないです。はい、続いて塩崎小峠、ここも B かなとあいう感じですね。チームの、戦い方としてはとにかく、ガッツが売りでのジュニアの小峠が相手の攻撃を耐えまくって、そして郷くんがなんとかするみたいなタッグチーム、この戦い方が定着してました。すごく見やすいチームで応援しがいのある戦いぶりを見せてくれてたというところがポイントだったと思います。はい、ただやはりですね、星取りがイーブンだったというところがやはり残念ポイントかなというところで、まあ順当な順位と結果からしたら順当なB 評価みたいな感じです。はい、ですので、このチーム、あ、でベストバウトは、2.28 新宿の、北宮稲葉戦。これは面白かったね。シリーズ通してもベスト級の試合だったかなというふうに思います。 すいません。で1個前のベインウルフ、ロスゴルペアドレスのベストバット言ってなかったです。 3.2、名古屋の剣王大和田組、これが一番面白かったな。まあ、剣王大和田というか大和田の頑張りによるものがすごく大きいんですけど、まあ最終的にはベイン勝ったしね、はい、ということでこのチームはベストはこれで、塩崎小峠のベストは 2.28 の北見稲葉です。いやマジでいい試合だったこれは。はい、あ、どっちも頑張ってたっていうのがね、やはりベストバウトの条件として、どっちか片っぽが一方的にっていうのはないじゃないですか。両方頑張ってるっていう意味ではね、この試合はすごく良かったと思います。いや、なんならベストでもいいぐらいの気持ちですけど、まあまあ悟空チョップで稲葉の胸が裂けたっていうのもねでかいですけどね、すごかった本当に。はい、です。さあ、そして次、杉浦隆史、佐々木うるかです。このチームは評価は A とさせていただきました。ちょっとね A が3チームになっちゃうのでちょっと多いかなと思うんですけど、 B かB か、うん、相対的に見ないといけないから、やっぱここは B ですね。はい、ワンチャン C でもいいぐらいなんですけれども、結果がすごく良かったというか、佐々木うるかがですね、あの順応戦、本当に試合を追うごとに成長する、今年の1月2日の正式デビュー以降ですね、どんどん成長するやんするやんって本当にあの手に取るように、目に見えるようにですね、あのお上手になっていく佐々木うるか、そしてちゃんとあの MMA から来てるというところがあって、武器も持っている、しかもそれをきちっと見せているという点でもう申し分なしですね。あのデビューして3ヶ月目に行われたって参加したタッグリーグでのこの出来栄えっていうのは凄まじいものがあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、お一人こそ負け越しになりましたが、この成長ぶりとか、というところを加味するとやっぱりつけたくなっちゃうんだよね。はい、ベストバッターはもちろん開幕戦で勝利した塩崎小峠組、2月24日横浜の塩崎小峠戦になります。はい、で続いて、正木為稲葉大輝です。これは一応 C になっちゃう、結果っていうのをどうしても加味するとね C になっちゃうんだよね。しょうがないこれはごめんねっていう、すいません、なんですけど誰に謝ってたってね。はい、まあ言ったら C プラスぐらいでいいと思いますけどね。本当さっきも言いましたけど、負けたんだっていうそういや負けたよねみたいな試合が多くて、はい、勝とうが負けようが、一定のクオリティを保っていた、というかこの人たち全部試合おもろかったんで、うん、なんでこの位置なんっていうところですよね。まあね、上のメンツ見たら疲れちゃうのもしょうがないんですけど、言ったら清宮大岩対北宮稲葉でもいいぐらいの戦いぶりはしてたと思います。それにはもう稲葉の、はい、ガッツあふれるファイトぶりというところもあったし、それから北目の安定感というところもあったと思います。ベストは 3.8 広島で行われたメインイベントで行われたレアルとの試合、いやこれはもう申し分ないですね。実際レアルのベストバウトもこの試合だと思うんですけど、負けちゃったんで上げてないですが、はい、あのこの試合も、さっき言った塩崎小峠対北目稲葉、あ、まあ、これも北目稲葉じゃん、はい、ほらね、やっぱ C じゃねえんだよな、 C プラス、はい、ごめんなさい、塩崎小峠北宮稲葉と同じぐらいこの北宮稲葉、VS レアルっていう試合が両者の魅力が出てた試合になってたと思うのですごく良かったですね。あの2プラトンもこの試合出まくったんですよね。バックドロップとネックブリーカー、正木為稲葉がバックドロップの体勢をで持ち上げたところ、コーナーからネックブリーカー、それから正木為稲葉がスピアーして、稲葉がネックブリーカー、ネックブリーカー多いな、はい、とかね、あとはやっぱね、ちょっとあんまり見たことないムーブが一つあったのが良かったですね。稲葉がハクスリに、ネックハンギングボムで持ち上げられたところを北目がハクスリを、にスピアをしてカットするっていうシーン、もうぐっちゃぐちゃになったんですけどね、良、はい、かったです、はい、あのシーンはちょっと 技をかけられようとしている味方の安否を気にしないカットっていう意味では、思い出されますね。タンガロア初来日のブリスコブラザーズと試合をして、ブリスコブラザーズがタマトンガにドゥームズデーデバイスを仕掛けようとして、肩車をしたところに、肩車の土台めがけてですね、タンガロアがスピアをかました。タマが結構厳しめに落ちるっていうシーン、これもスピアですね。やっぱスピアは相手の技を止めるにはすごくいい技だけど、持ち上げられた人がどうにかなっちゃうみたいな。あ、でも良かったです、どちらにしても。はい、コミプレイもさえ当たったし、しかも最後はね、ダイビング戦闘だいぶ乗っかってましたね。はい、いい技です。ということで、北メイナバー残念ながら C 評価となりました。はい、続いて曽谷学近藤修司組は、まあこれは C だろうという感じ。これはもう多くを語れません、ちょっとね、評価なんで。さっき言った通りです。そりゃもうちょっと頑張ってほしいな。はい、ベストは、まあ、広島の清宮大岩かなと。最後そりゃ大岩のマッチアップで終わりました。そりゃ大岩は今年後楽園でシングルマッチもやってまして、その時も面白かったんですね、試合が。っていうか大岩のラリアットの暗いっぷりが良すぎる。もうちょっとこうね、杉浦が塩崎のチョップを受けてる時とかね、こうプロレスのこう好きな瞬間って結構あるじゃないですか。この瞬間が、このなんだろう、瞬間が見れたら今日の興行もう満足ですみたいな。その中にですね、ちょっとね、今並べてあれしたことないですけど、トップ10に入るんじゃないですかね。大岩のラリアット避難というか、大岩がそやの弾道を食らう時っていう、本当にいいクラップリしてるからね、かっこいい。どっちが大岩かという感じです。はい、なんでまあ残念ながらの C 評価です。まあこちらはプラスもマイナスもつかんですね。はい、という感じです。そして最後、剣王大和田グミです。まあ実質最下位でしょう。ケツ3つ、そや近藤、金田宮稲葉、そして剣王和田と比べると、直接対決の結果見てもね、見る必要ないんですけど、勝ち上がりじゃないんでね、一応見ると剣王和田が最下位になります。ただ評価は S A の上はいです。最終盤ですね、もうくたびれちゃって、ちょっとトーンダウンした部分はありましたが、とにかくですね、ウルカもさることながら、やっぱこの大岩のガッツっていうのも素晴らしいなと思いました。はい、剣王の仕事量にフォーカスすると、あとワンチャン C ぐらいまでいっちゃうんですけどね、もうそのぐらい大和田ベタ踏みで走り切ったリーグ戦なので、まあ、最終戦の3分秒殺、レアルに秒殺されるのもやむなしかなというとこです。はい、いや本当に素晴らしかったですね。大和田が期待したくなっちゃうし、しかも一応ベストはね、新宿フェイスの 2.2 新宿の清宮大和田戦、これは勝てなかった、ですけれども、引き分けだったんですが、まあ、勝ち試合としては塩崎小峠相手に剣王が、小峠から剣王スペシャルで勝った試合と、杉浦ウルカで、ウルカがちょっとあれはね、多分3ギリギリで返すはずだったんだけど、ウルカがちょっと早めに返しちゃったみたいな感じじゃん。まあね、なんでちょっとボッチョメニアみたいな感じになっちゃったんで、あれを除外して、それから剣王がタップアウトを奪った試合はとりあえず置いといて、はい、清宮大岩だかなと、清宮大岩かなと。この試合はね、ほんと新宿フェイス興奮のるつぼに包まれましたからね、はい、よかったと思います。まず間違いなくこのリーグの主役だったと思うし、それからこの新宿フェイスで清宮大岩に引き分けたことでですね、先が見えるというか、というかもう見えてるんですよね。清宮大岩は優勝をして 3.17 横浜武道館のメインイベントで、 ジャック・モリス、アンソニー・グリーン相手に、GHC タッグ王座戦に臨みます。当然勝てばチャンピオンになりますね。チャンピオンになった後ですよ。勝つんかいっていう話なんですけど、でもね2回目だから勝つでしょ勝った後ですよ。勝った後にね、3月31日の後楽園大会で、この清宮大岩対剣王大和田組まれてるんですよね。決着ついてないじゃんって、ベルトかけろって剣王が言えばいいだけなんで、やるしかねえだろう。まあね、そういう手のかけ方、ベルトへの手のかけ方ね、ができたっていうのはでかいかなというふうに思います。はい、ということで、もうちょっと胸を張ってね、このチームはエースと言いたいと思いますよ。最後の失速もね、いやそれはもう頑張ったんだからしょうがない。はい、一生懸命全力を尽くしてる若者はですね、もう仕事でも、はい、プロレスでもね、全面的にバックアップしたいと思いますから、まあ、失敗もしてもいいし、曲げていいんだよ、もうどんどん行けっつって、はい、いう感じです。はい、ということで、恐れ多くもですね、珍しくというか格付けなんぞしてみましたが、やはり大和田だけじゃなくてね、みんな頑張っとるからね、みんな行っとしょうみたいな感じであげたいぐらいなんですけど、はい、まあまあこんな感じかなというとこですね。はい、やはり清宮大岩が突出してたなと、いろいろ総合点ではねいう感じです。はい、この急増のねタックリーグ戦がこんなに面白くなったらもう文句なしですね。ちゃんと日程を決めて、エントリー選手決めて、なんならちょっとね、マネーメイキングチームも入れてですよ、なんならシングルチャンピオンたちも入れてタックリーグやろうぜ、グローバルタックリーグ本ちゃんをね、はい、と思いました。やろうぜって誰言ってんだよって話ですけど、やってください、お願いします。はい、本当心配だったんですけどね。だってさ、ね、吉岡中島克彦組が優勝したタッグリーグのこと皆さん覚えてますかつって、そんなのもあったんですよ。それから比べたらうまくやったもんだ。はい、ということで、VCTL、ビクトリーチャレンジタッグリーグ見事注目しました。ここからはつなぎでですね、続きで、がございます。すでにもうシリーズ始まってます。で、熊本大会では、タイトルマッチも行われてまして、だが小川義成が、GHC ジュニアヘビー級王座の陽平忠介に挑戦しました、腰痛めてる陽平を攻め立てるんですが、22分15秒、陽平が小川を丸め込んでですね、勝利して防衛をしました。この勢いを勝って陽平はダガに、GHC ジュニアの挑戦表明をして、 3.31 では、この試合もタイトルマッチ、 3.17 横部でこの試合のタイトルマッチが決まるということになっております。はい、横浜武道館大会グレートボヤージ2024横浜武道館待ったなしという状況です。カード一応舐めておきますね。ワグナーも帰ってきます。第1試合は、早田忍者マックアレハンドロ VS ドラゴンベインアルファウルスペルグレイジ。この日はね、ジャック・モリスがメインで GHC タッグやってますが、なんか早田もねこのシリーズ中にナショナルで色気を見せる、グッドルッキング2からのタイガードライバーで勝っておきながら、タイガードライバー使ったことない嘘つけ。はい、第2試合大原はじめ LJ クリアリ実力者同士のタッグマッチ6人タッ、第3試合6人タッグマッチ曽山田正樹ため稲葉大輝 VS サックスマックスリーティモシーサッチャー谷口周平、ビクトリーチャレンジタッグリーグを盛り上げたチームが、はい、谷口も交えて6人タッグバランスよくですね、こう組み分けされてやります。これ盛り上がりそうだな。はい、そしてタッグマッチです。第4試合イホデドクトロワグナージュニア VS イホデドクトロジュニーワグナージュニア近藤修司 VS ジェイクリー忠介ということで、ワグナーとジェイク 3.31 後楽園の GHC ヘビー級の前哨戦が行われます。ちなみにこの日はですね、ワグナーのサイン会も行われたりして、はい、 チャンピオンになる直前の春日部大会で写真撮ったんで、チャンピオンになった後のね、タイトル戦を挟んで写真撮影ちょっとします。サイン会行ってきます。いやおめでとう本当に、はい。そしてお次シングルマッチ、剣王佐々木ウルカ、すごいのがあるね、はい。そしてイルミネーションマッチでチームノア対チームノアが行われます。丸藤杉浦、小川宮脇、大和田組対塩崎米津、秋俊、小峠弘樹というね、本当これもテーマ性ある大会ですね、あ試合ですね。そしてセミファイナルは GHC ジュニアヘビー級選手権、ダガト陽平。そしてメインイベントが GHC タッグ選手権、ジャックモリさん、ソニーグリーン対清宮及川陽平ということで、いやー横部ね、3月31日にさ、ジェイク・ワグナー GHC やります。横部どうすんだよと思ったら整ったね、はい。そして何よりもこの大会はビジュアルが良い、横浜というシティ感と、なんかこう六本木バイスみたいな、六本木バイスじゃねえよ、それそれプロレスよ、マイアミバイスみたいなね、あのなんかポスターで80年代みたいなレトロポスターみたいなね、ビジュアル発表されましたが、あれかっこいいな。でしかも横浜でね、お船じゃないですか、ね、港がいっぱいあって、と多分ノアの航海グレートボヤジとね、そしてノアの舵取りのこういろんな意味を合わさってね、真ん中にはワグナー、そしてその後ろにはあの船の舵がですね描かれている、素晴らしいビジュアルですね。いやー、はい、かっこいい。おー、これノアのビジュアルね、いちいち全部かっこいいですけど、トップクラスですね、このかっこよさは。変なしね、あの試合が決まる前にこのビジュアル発表されて、あ行こうってなりましたもん、ね、物好きと言われるかもしれないですけど、そのぐらいかっこいい、はい、もうベタ褒めですね、はい。 3.17 横浜武道館大会、お暇な人いかいでか、あーという大会になりますので、言って損はないですね、間違いないと思います、はい。ぜひ行きましょうということで、はい、ノアタクリーグからの流れもですねバッチリ組まれております。非常に楽しみな大会続きますので追っかけていきましょうということで、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションを恐れです。意見感想やご質問などございましたら、クエリーもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。もしよかったらね、わしゃこのチームが MVP やでみたいなとかね、 VCTL この瞬間お前話しとらんだろうみたいなのあったら、ぜひクエリーに放り込んでおいてください。それからトクノプゴト、毎週土曜10時からやっております。スケジュール的にはそうですね、あのこの横部の直前なんで、もうプレビューやっちゃいましたけどね、はい、あのワクワク回になるかもしれないので、もしよろしかったら遊びに来てくださいということで、今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。